ありがとうございました。それでは誠の王が来られたと題して田中先生より説教をいただきます。
おはようございます。もう一言お祈りをして御言葉を開きましょう。主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起きるのも遅く休むのも辛苦の糧を食べるのもそれは虚しい。主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださる。恵み深い天のお父様、皆を賛美します。今日も主の日を私たちに与えてくださり、主の初めに礼拝を捧げて出発する恵みをいただきまして誠にありがとうございます。生かされていることを今日も確かにさせていただいて、あなたの数々の恵みを思い巡らしながら静かに御言葉をいただいて出発してまいります。ただいまから聖書の御言葉を学びます。どうか私たちの心を開いてくださって、御心を知り御心に生きるものとしてくださるようにお願いいたします。いろいろと祈りの課題をいただく私たちですけれども、その一つ一つにあなた様が答えてくださることを信じます。病床にある方に引き続き主が癒しの御手を置き続けてくださり、諸問題の中にあるお一人お一人を支えてくださり、解決の道を示してくださるように、弓道中のお一人お一人の上にも届いてくださって、今日鮮やかにあなた様がお出会いくださって新しい歩みへと導いていただくことができるように助けてください。主の名によってもたれる集いがこの地に全世界にありますことを感謝します。紛争の中にある集いがあり、さまざまな問題の中に、経済問題、戦いの中にある集いがあることを知らされています。どうか必要のすべてを与え、また解決を与え、平和を与えてくださるように、懸命に労する方々の手の技をどうぞ祝してくださいますように。主の名によってもたれる数多くの集いの一つに私たちも加えてくださって、そうしてこの地にいよいよ使わせてくださるようにお願いをいたします。改めまして、続く時を見てに委ねて、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。今朝はマタイの福音書の21章1節から11節に、1節から11節を聖書の礼拝のお言葉としていただきたいと思います。20章が終わりまして、いよいよ21章ということが言えるのではないかと思います。1節に、さて一行がエルサレムに近づいてオリーブ山のふもとのベテパゲまで来たその時という言葉があります。エルサレムに近づいてこられた、前回、旅のこの途中といいますか終わりぐらいにエリコを通りになられて、そしてエルサレムに入る、まあ、そんな話を少しですねしたかと思います。このエリコで、盲目の方を癒すというところを前回見たわけですけれども、そうしてエルサレムに入っていかれる。このエルサレムでイエス様は十字架におかかりなさるということです。ですから、もう1週間の時を切ってるわけですね。それがこの21章から始まるところです。聖書はどこも大切な言葉が書かれていると思いますけれども、まあ、そういう意味ではことさら心に留めたい、そういうところがいよいよ始まったということです。イエス様はエルサレムに近づいてきたときに一つのことをなさいました。それは イエスはこう言って二人の弟子を使わされたと書かれています。弟子を二人先に使わされるんですね。でしかし先に使わされるのかと言いますと、二節に向こうの村へ行きなさい、これがどこなのかというのは諸説あるんだと思いますけれども、まあ、とにかく出かけて行って、そうすればすぐにロバがつないでいて一緒に子ロバがいるのに気がつくでしょうとおっしゃられました。二人の弟子を使わされる、向こうの村に行きなさい、そうすればロバがつながれていて、それだけではない、そのロバの子供がつながれている、こういう親子ですね。ですからこの最初のロバというのはお母さんのロバなんでしょうか。それをこう見つけることができるとこうおっしゃられました。二節の後半にそれをほどいて私のところに連れてきなさいとおっしゃられたのです。いろいろ説明されると思いますけれども、これ自体おかしなことですよね。誰のものともわからないロバがそこにいて、それを連れてこいという、まあ、非常にこの何て言うんでしょうかね、勝手なことだと私は思いますけれども、まあ、そのように、イエス様は二人を使わされたのです。おそらくで使わされる弟子たちもちょっとドキドキだったんじゃないでしょうか。3節はこうイエス様はこう申し添え言い添えてくださいました。もし誰かが何か言ったら、それは誰かが何か言うでしょう。主がおいでようなのですと言いなさい。すぐに渡してくれます。主がおいでようなのです。どうも手前勝手な説得力のない言葉のように私は思うのですけれども、皆さんはどうでしょうか。どこかに行って自分の思いの通りに何かをなそうとしたときに、聖書の言葉を引用して、聖書にここに書かれてあるからさあそうしなさいと言われたところで納得してくれる人がそこにいるだろうか、まあ、こんなふうなことまで想像してしまうことですけれども、イエス様はそのようにおっしゃられたのです。そして驚くべきことに弟子たちはそのまま使わされていくのですね。イエス様に従っていくというのはそういうことなのかなというふうに思いました。まあ、後で王という話を続けてしていきますけれども、イエス様が主となっていただく歩みが私たちに始まったとすれば、こんなちょっと理解できないようなイエス様の申し出に従う場面がやってくるということなのかもしれません。イエス様は主がおいでようなのですと言いなさい、すぐに渡してくれます、こう言って二人を使わされました。さて聖書はこの四節から、このことが起こったのは預言者を通して語られたことが成就するためであった、このことが起こったというのは、イエス様がエルサレムに入場していかれる、入っていかれたということが一つだと思いますが、その入り方がロバの子の背に乗って入るということをなさったということを指しているということももちろん読めますね。でさらにはそのようなことをイエス様がすべて、まあ、段取りをされている、まるで、ここでですね、まるでという言い方はおかしいかもしれませんけれども、まことの神である、天と地を作られてすべてのことをご支配なさってらっしゃるお方がこのお方なのだということが明らかにされている、そんな気もしてきます。さてマタイの福音書は、このことが成就するためであった、預言者を通して語られたこと、それは五節、娘シオンに言え、身をあなたの王があなたのところに来る、柔和な方でロバに乗って、ニロバの子である子ロバに乗って、これはイザヤ書からの引用と、そしてゼカリア書、ゼパニア書からの引用だというふうに、ゼカリア書からの引用だというふうに欄外の中央を読むと書かれています。旧約聖書がここに成就したという言い方が一つされるんだと思います。 私たちにとってみれば旧約聖書は、まあ、人にもよると思いますけれども、そんなに読み慣れたものでないのかもしれません。けれどもこれを目の当たりにした人たち、ユダヤの人たちは日常的に旧約聖書を読み親しんでいた人たちです。ですからこのイザヤ書、ゼカリア書からの引用の言葉、娘シオンに言え、見よ、あなたの王があなたのところに来る、柔和な方でロバに乗って、ニロバの子であるコロバに乗って、という言葉は幼い時から何度も何度も繰り返し聞かされた言葉なのだと思います。あなたの王があなたのところにやってくる、どんな王がやってくるんだろうか、こういう思いの中で、暮らしていた、そういう人たちが多くいたのではないか。でそういう、こう背景を想像しながら、ここにあなたの王がやってきた、このイエス様において旧約聖書のお言葉が成就している、今ここで長年謎に包まれてきたような言葉を自分たちの民族は何度も何度も聞かされ、何十年何百年、聞かされてきた、読んできたその言葉は今この時成就した、ここに決定的に実現している、こうマタイは語ったということですね。聖書の読み方っていうのがまずここで明らかにされていると思います。旧約聖書を読むときに、分からない言葉、分かる言葉、いろいろあると思います。分からない言葉は案外安全なのです。安全というのは、それはイエス様によって解き明かしていただければいいというふうに思いが向きやすいと思いますね。ところが旧約聖書を読んで、いわゆるですけれども分かりやすい言葉っていうのは危険です。時にイエス様から切り離して理解してしまいます。さまざまな立法的なことが書かれていたり、あるいは例えば、異教の人たちを殺してしまえとも読めるようなところが出てくるときに、ダイレクトに読んではいけないというのは、まあ、常識的にというか良識的には分かるものですけれども、時に人間は神様よりも宗教的になってしまいますから、さまざまな縛りを超えていろんなところに当てはめながら読んでしまう。2000年のキリスト教会がいわゆる聖戦、聖なる戦いという言葉で殺戮を繰り返してきた背景にも、そのような読み方があるのではないかと思いますね。ですからキリスト教会はイエス様において成就したという、つまりイエス様としっかりと結びつけて旧約聖書を読まないと間違ってしまうということです。繰り返すようですけれども、分かりにくい言葉は、あ、イエス様が解き明かしてくださるだろうということでちょっと距離を置くことができるかもしれませんが、案外分かりやすい言葉は癖物です。分かりやすければ分かりやすいほど、しっかりとイエス様の十字架と復活と結びついて読んでいかなければいけない、まあ、こんなふうなことは少し考えさせられることですけれども、いずれにせよここでですね、娘シオンに言え、見よ、あなたの王があなたのところに来る、ここにイエス様においてこのお言葉は実現したのだ。さてここでですね、見よ、あなたの王があなたのところに来るということをイエス様においてしっかりと今朝は受け入れたい、受け止めたい、信じたい、私のものにしたい、私のものにさせていただきたいというふうに思うのです。あなたの王が来たよ、イエス様を信じるということはあなたに王様が与えられたことだ。今まで王がいなかったわけではないかもしれませんね。私たちはいろんなものを王として、王というのは支配をするという意味ですけれども、いろんなものにコントロールされ支配をしされ、あるいはいろいろなものを私の王にして、王様にして、生きてきたんだと思うのです。 経済というものを王にするかもしれない、名誉というものを王にするかもしれない、あるいは自分の感情というものを王様にする人もいたかもしれない。いずれにせよ私というものが中心となって、私が王様だということで生きてきたのが、人間の姿だということですね。そういうさまざまなものを王としてしまっていた私たちがイエス様に出会い、イエス様を信じるということは、あなたの王がやってきたよ、このお方を私の王として生きていこう、生きていくのだという人生に変えられたということです。よく4つの法則であるとか、大いなる救いという小冊子の中では、とにかくイエス様を信じるということは、今まで心の王座に私が座っていたけれども、これからはイエス様に心の王座に座っていただきましょう、自分は心の真ん中からちょっと脇に椅子を外して、そうしてこのお方が私の王として、このお方に聞き従いながら生きていこう、こう変えられたということですよね。で、果たして私はそのように変えられているだろうかっていうのが今朝の問いです。イエス様を信じたと言いながらも、依然私が王となってしまってはいないだろうか。聖書を読みますと、とにかく人間は自分が王になるぞということの中で、こんがらがった世界に生きることになったということが繰り返し記されているわけですね。例えばアダムとエバはエデンの園で何一つ不自由のない暮らしでした。何一つ不自由がないというのは、神様さえも忘れてしまう、そんなふうな誘惑もあるわけですね。ですから神様は園の中央に一本の木を備えてくださった。これからは取って食べてはいけないぞ、これを取って食べるならば知恵が与えられる、目が開かれるぞ、そして死んでしまうぞとこうおっしゃられた。死んでしまうぞと言われた。で、誘惑の中で目が開かれるということを聞いた人間は、とにかく、今まで神様の支配の中にいるかもしれないけれども、ちょっとそれは不自由だ、神様をちょっと脇に置いて、私が目が見えるようになりたい、私がはっきりとコントロールを、世界をコントロールするものになりたいと思って木の実を取って食べ始めてしまった。結果エデンの園を追われることになったということですね。イスラエルはもともと神様が支配をする国でありましたけれども、サムエルの時代に自分たちも王が欲しいというふうに民は願いました。他の国を見てると王様がいる、王様がいると強い、軍隊も持てるし、自分たちの思い通りに世界をコントロールし、力強く生きることができるのではないだろうか、そんなふうにして人々は王を求めました。その時にちゃんとサムエルを通して警告されていますね。王様を持ったらあなた方は結局その王様の奴隷になるんだぞというふうに言われました。けれども民はいやいや王様が欲しいと言いました。サウルが選ばれ、さらにダビデ、そしてずっと続いていく王、人々は奴隷となり、かえって不自由となっていった。これが繰り返されているわけですよね。ですから本当に私の王としていただかなければならないのは誰なのか。人間は結局自分が王となることばかりを求めてここまでやってきて、自由になると思ったけれども不自由になって、縛られて生きることになってしまった。本当に解放されて生きるためには神様を王としなければならない。で、ある人にとってみれば、これはいやそんな神様を王としたら余計不自由じゃないですかって言うんですよね。で、それは聖書の中で先ほどから言いました人間の考えであったわけです。 なんかそれの繰り返しみたいな感じがしてくるのです。救われるということはですね、この神様を私の王としているだろうかという問いに、神様こそ私の王ですと答えて生きる道、それが救われるということなのです。大体分かっていただけましたでしょうか。よろしいでしょうか。相変わらず自分が王となってしまっていれば、やっぱりこんがらがってくるし、共に生きるということがなかなか難しくなっていくだろうし、確かに自分の思い通りに世界が回っていったという場面には出くわすかもしれないけれども、振り返ってみると結局いろんなこんがらがりが、起こってしまっているんではないだろうかということに気づくのではないか。神様を王として、このお方に従っていくものにならせていただきたい、改めてそんなふうに思いました。少し余談ですけれども、実はマタイの福音書というのは誰が王なのかということをずっと繰り返し書いている福音書なんですね。ルカの福音書は例えばイエス様の系図はアダムに始まることになります。しかしマタイの福音書はアブラハムから始めて、そしてダビデの系図をことさら強調して書きますね。そして2章に入って、東方から来た博士たちが時の王ヘロデに問うのはこういう言葉です。ユダヤの王としてお生まれになられた方はどこにいらっしゃるでしょうか。私たちはそのお方を礼拝したいのです。つまり誠の王をいただいて、そのお方を礼拝する生き方を追求しているというのがこのマタイの福音書なのだと思います。さて、もう少し話を進めなければいけませんけれども、神様をじゃあ王とするというのはどういうことであるのか、この五節をもう一度読みます。娘シオンに言え、見よ、あなたの王があなたのところに来る。柔和な方でロバに乗って、ニロバの子であるコロバに乗って。このニロバという言葉は、旧約聖書をお持ちの方は全く違う言葉が書かれているのではないでしょうか。意味は同じだと思いますけれども、こういう言葉ですね。首木を追うロバの子に乗ってというふうになっています。首木という言葉では、私たちはもう、首木を追う者は私のところに来なさいというですね、労する者は私のところに来なさいというイエス様の招きの中に、イエス様と共に首木を追う者にならせていただけるという、そんなふうなことは思うところですけれども、それはさておき、イエス様はここで二王になっていてくださる、首木を追っていてくださる、そのロバの子に乗ってやってきてくださった。これがイエス様の柔和さだということが明らかにされています。私たちが王として仰いだお方はですね、こういう柔和な方だということです。それこそ軍馬に乗ってですね、戦いの馬に乗って力ずくで私たちを押さえつけようとする王ではなかったということです。そしてそういう柔和なお方こそ誠の王だということを言ってるんですね。それがあなたの王だというふうに言ってくださった。私たちがイエス様を信じて、このお方に王座に座っていただきたい、どうぞ王座にお座りください、こういう信仰の告白に新しく生き始めたときに、お座りになってくださったお方は誠に柔和なお方であった。柔和さというのは一体どういうことでしょうか。柔らかいという字です。共に生きる者にとっては大きな慰めですね。柔和な方と一緒に生きるというのは幸いですね。私たちが共に生きている家族であるとか友人であるとか、柔和な方がいらっしゃるでしょうか。あるいは私は誰かにとって柔和なものでしょうか。 柔らかい存在でしょうか。別の言葉で言うならば、傷ついたというところを優しく包み込んでくれるような、そういう方だと思います。あるいは疲れた体を癒してくださるように、そっと触れてくださるような温かい方。日照りの中にも火照った体を冷やしてくださるような木陰であるとか、あるいは乾いた喉を潤すような水のような、それがイエス様だということを言うのです。そういうお方が私の王となってくださった、ことさらここでイエス様が本当に柔和な方だなということを明らかにされているのは、続く言葉に現れているように思います。6節以降をざっと読みます。そこで弟子たちは言って、イエスが命じられた通りにした。ロバとコロバを連れてきて、自分たちの上着をその上にかけた。そこでイエスはその上に座られた。すると非常に多くの群衆が自分たちの上着を道に敷いた。また木の枝を切って道に敷く者たちもいた。群衆はイエスの前を行く者たちも後に続く者たちもこう言って叫んだ。ホサナダビデの子に、祝福あれ主の宮によって来られる方に、ホサナ意図高きところに。これは詩編からの引用ですね。詩編の言葉を全ての群衆は歌った、多くの群衆は歌ったということでしょう。10節、こうしてイエスがエルサレムに入られると、都中が大騒ぎになり、この人は誰なのかと言った。群衆はこの人はガリラヤのナザレから出た預言者イエスだと言っていた。大歓迎がそこで起こっているわけですけれども、しかしこの群衆がですね、先ほど言いました、このエルサレムに入城されて1週間を経たずにイエス様は十字架につかれるのです。その十字架につけられるかつけられないかという裁判の席で、同じ群衆がですね、叫ぶのですね、十字架につけろと叫ぶのです。この時ホサナダビデの子に祝福あれと歌っていた人たちが、数日後には十字架につけろというふうに叫ぶのです。イエス様は全能なるお方ですから、そのような群衆であるということを誰よりもご存知であるはずですね。そうであれば一言言ってもよかったかもしれないです。群衆がホサナホサナというふうに自分を歓迎しているけれども、その群衆に向かって、あなた方は今はそのように叫んでいるかもしれないけれども、数日経てば私に十字架につけろと、私に向かって裁判官に向かって叫ぶ人たちになるのですよと言われてもよかったかもしれないけれども、イエス様はそうはされずに、このホサナホサナという言葉を静かに受け止めてくださっていた。移り気な、もしかしたら強く言えば偽りに満ちてるような言葉であったのかもしれない。もちろんその時は心から彼らはホサナホサナと言っていたかもしれない。けれども人間というのは本当にあやふやなのです。イエス様はそういう群衆であることをよくご存知の上で、しかしこの時静かにそれを受け止めていてくださった。私はここに本当に柔和なお方なんだなということを感じるのです。先ほどロバの子に乗ってということをずっと見てきましたけれども、ロバというのは愚鈍であり、何か愚かみたいな代名詞で使われる場面もあったそうです。あるいは愚鈍なまでに荷を担い始めたら、どこまでも担い続ける、もうやめようというまでそのように生き続けるものだ、まあ、こんなふうな説明もありました。イエス様はここでひたすらですね、人々の その言葉を受け止めてらっしゃる。それは本当に全世界の罪を背負おうとなさってらっしゃる誠の神様のお姿、誠に柔和なお姿がそこにあるのだということを思いました。ああ、このお方が私の主になっていてくださるのだ。私を力ずくで支配しようと思うものが私の主ではない。私の王となってくださったのは本当にお優しい私の賭けや足りなさや時に確信を持って語っている言葉でさえも偽りが含んでいるような私を、でもそのまましっかりと受け止めていてくださって、あなたの王がやってきた、あなたの王だと言っていてくださる。最後に、弟子たちは誰に言われるともなくロバを連れてくると、そのロバの上に上着を敷きました。七節にロバとコロバを連れてきて自分たちの上着をその上にかけたとあります。でそれを見た群衆は、自分たちの上着を道に敷いたとあります。さらにはこの群衆は木の枝を取って道に敷いたと続いていくのです。この木の枝というのは、シュロの葉であるというふうに訳されていたり、今は夏目足とか書かれていたりする聖書、別の福音書もありますけれども、ヨハネはそのように書いてますけれども、いずれにせよ人々はそんなふうにして十二分に分かっているとは言えないけれども、イエス様がお座りになられる、イエス様が通っていかれる、そういう道を、イエス様がお座りになられる場所と道を備えていきました。イエス様はそこに座られ、その道を我が道として歩んでくださいました。私たちも、改めてですね、このイエス様を私の王としてお迎えする、そこで上着を脱いでみたいと思いますね。この上着を脱いだら下着一枚だから、何ともそれを想像すると奇妙な状況ですけれども、上着と下着というのは私たちの感覚でいうそれではなくて、いわゆる下着というのは普段着ということですね。上着っていうのはちょっと着飾った、よそ行きの服というふうな感じ、外套という感じでしょうか。彼らはそれを脱いでイエス様が座ってくださり歩んでくださる道を備えていったというのです。繰り返すようですけれども、十分イエス様のことが理解できていたわけではないでしょう。けれどもそのようにしようと思った、その心はいただきたいですね。ですから私たちも、私たちなりに上着を脱いで、着飾った自分ではなくて、自分で何かこさえたような自分ではなくて、もうそれを脱いでですね、本当にいつも通りの私、ありのままの私になって、そうしてイエス様、どうぞ私の心の王座にお座りください、あなたを王として、あなたを主として歩んでまいります、そんな決意を新たにしたいと思いました。そこにこそ本当の自由があります。本当の解放がある。何か縛られてるなと思うならば、それは自己中心になってるからです。イエス様に主となっていただきましょう。イエス様に王となっていただきましょう。誠の柔和なお方が私の王として来てくださっている。見よ、あなたの王があなたのところに来る。お祈りをしましょう。天のお父様、自分自身が王となる道にこそ自由と喜びがあると信じて歩んでまいりました。しかしそこには自己中心がもたらす不自由さ、奴隷となってしまうような、そんな道があっただけでした。十字架にお掛かりくださり復活して、今も共にいてくださる誠に柔和なあなたこそ私の主である、私の王であると、そのようにまずあなたが語ってくださいました。あなたの王だ、あなたこそ真実に私を解放してくださる 自由にしてくださるお方であると改めて学びました。どうか私の王となってください。そうして喜びと誠の感謝を持って歩んでいくものといよいよしてくださるようにお願いいたします。私の中にあなたの王座を備えるために一枚一枚と自らを脱ぎ去っていくことができるように信仰を与えてください。新しい1週間が始まりました。この1週間柔和なお方が共にいてくださることを感謝します。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。しばらく黙祷しましょう。